NHK カルチャーアワーです。文学探訪、芥川龍之介第17回。今日のテーマは児童文学。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さん、こんにちは。文学探訪、芥川龍之介の第17回です。今日は芥川龍之介と児童文学との関わりをお話ししたいと思います。芥川にはいくつかの良質の児童文学があります。その数は少ないのですが、後世に残る優れた童話を彼は書いていたのです。さて、1918年、大正7年春、新婚間もない芥川龍之介に漱石門下の先輩鈴木三重吉から童話創作の依頼がありました。鈴木三重吉は童話と童謡の革新を目指して、赤い鳥という子供雑誌を出そうとしていたのです。三重吉は功利主義と下品な表現に満ちた少年少女の読み物を文学の地位にまで引き上げるために、多くの文壇作家に協力を要請することになるのです。その一人が芥川龍之介でした。鈴木三重吉は芥川龍之介の恩人の一人です。かつて文壇登場第一作と言ってよい芋がゆの発表の労を取ったのは他ならぬ鈴木三重吉でした。三重吉は当時漱石参謀に出入りしており、芥川の評判を耳にし、新人を発掘する気持ちで芥川に芋粥を書かせたのでした。それは前にお話ししましたように、新小説の1916年、大正5年9月号に載りました。芥川は律儀な面があり、恩を忘れない男でした。それゆえ三重吉から赤い鳥創刊号に何か書くよう求められた時、時間も自信もなかったのですが断りませんでした。何せ相手は自分を文壇に導いた恩人ですから。当時彼は塚本文と結婚し、所帯を持ったばかりで落ち着かない日々を過ごしていました。海軍機関学校という定職を持ち、創作に励むというのは思ったよりも大変でした。しかも折から取り掛かっていた大阪毎日新聞のための地獄編の執筆にも難渋していましたので、余裕は全くありませんでした。けれども彼は恩ある先輩のたっての願いを無視できません。気力を振り絞って芥川は松屋製200字詰め原稿用紙15枚に一気に一編の童話を書きつけました。それが蜘蛛の糸でした。脱稿日、原稿を書き終わった日は1918年、大正7年4月16日と推定できます。以後芥川はその生涯に等の創作童話に挑戦し、8つを完成させました。そのベスト3というのは、蜘蛛の糸、都市春、白であると言ってよいでしょう。大正から昭和にかけての日本では文壇作家のほとんどが同様に筆を染めました。けれども多くは小遣い銭稼ぎの息を出ず、真剣に作品創造に向かう努力を書き、文学的実りの少ないものに終わったのです。そうした中にあった芥川龍之介の童話は、内容がしっかりとした構成に支えられ、作品の完成度の高さによって 後世にも読者を得るという栄光に欲することとなったのです。では芥川童話のベスト3に目を留めましょう。蜘蛛の糸は赤い鳥創刊号、これは大正7年1918年7月号でございますけれども、それに載りました。その原稿は現在横浜の港の見える丘公園にある神奈川県立神奈川近代文学館が所蔵しています。これは当時赤い鳥の編集部で働いていた小島政次郎が長年保存しており、文学館に寄託されたものです。その生原稿を見ますと、赤ペンによる三重吉の添削はなんと75箇所にも及びます。三重吉は子供読者を意識して漢字をひらがなに改めたり、改行を多くしたり、文末表現を変えたりしたのです。芥川はおとぎ話には言われました、あれで正義でいっぱいなんです、ただし自信はさらにありません、まずいところは遠慮なく失策してもらうように鈴木さんにも頼んでおきましたと小島政次郎宛ての頼りで言っているように、三重吉の添削をよしとして受け入れたのです。蜘蛛の糸という童話は極楽と地獄という対立した二つの世界からなっています。本文は1、2、3に小分けされた三つの部分から成り立ちます。これを400字詰め原稿用紙に換算しますと、1が2枚、2が4枚半、3が1枚の計7枚半です。三重吉添削本文は改行を増やしたり、漢字を開いて仮名にしたこともあって、全体で400字ほど多くなっています。1と3は極楽の蓮池の淵に立って下の地獄を眺めるお釈迦様の様子とその心情が描かれ、2では地獄の底のありさまとお釈迦様の慈悲で垂れ下がってきた蜘蛛の糸にすがって極楽に這い上がろうとする神方という罪人の行為が取り上げられるのです。ある朝、極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶら歩いていたお釈迦様は、水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の地獄を見て、神田という男が他の罪人と一緒にうごめいている姿に気づきます。この男は生前人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でしたが、たった一つ良いことをしていました。それは林の中で小さな蜘蛛が一匹這っているのを見たとき、これも小さいながら命のあるものに違いないとして助けてやったのです。お釈迦様はそれを思い出し、この男を地獄から救い出してやろうと極楽の蜘蛛を捕まえ、その糸を地獄の底へ下ろします。ここまでが1の章です。2は地獄の底の血の池で他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしてもがいている神田がまず描き出されます。視点はお釈迦様から神田へと移動するのです。ある時、神田が何気なく頭を上げて血の池の空を眺めますと、遠い天井から銀色の蜘蛛の糸があたかも人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながら垂れてくるのに目が止まります。神田は思わず手を打って喜ぶのです。この糸にすがりついてどこまでも登っていくなら地獄から抜け出せるに違いないと、彼は両手でしっかりと糸をつかみながら 一生懸命に上へ上へと手繰り始めます。ところが途中で一休みして下を見下ろすと、数限りもない罪人たちが後をつけて上がってくるのを知り、驚きと恐ろしさに襲われます。自分一人でさえ切れそうな細い蜘の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができようか。万一途中で切れたら元の地獄へ逆落としに落ちてしまうではないか。そこで神田田は、この蜘の糸は俺のものだぞとわめきます。その途端、それまで何ともなかった蜘の糸が急に神田田のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れてしまいます。そして神田田は再び地獄の底へと落下してしまうのです。後にはただ極楽の蜘の糸がキラキラと細く光りながら短く垂れているばかりです。結びの3は1と同じ極楽の蓮池が舞台です。お釈迦様はこの一部始終を見ていましたが、神田田が血の池の底へ石のように沈んでしまうと、悲しそうな顔をしてまたぶらぶら歩き始めます。自分ばかり一人助かろうとする神田田の無慈悲な心と、それ相当の罪を受けて元の地獄へ落ちてしまったのが浅ましく思われたのです。極楽の蓮池の蓮はそんなことに頓着せずに玉のような白い花を開き、金色の髄からは何とも言えない良い匂いがあたりへあふれている。ストーリーはこのようなものです。近年はテレビ、アニメ、ファミコン、あるいは紙芝居など映像としても子供たちの世界に飛び込んでいますね。作品の時間は朝から昼近くまでという設定です。場面設定と時間処理は実に巧みです。蜘の糸の構成の基本、その時空感覚は意識的二項対立の手法を取り入れることによって奥行きを増しているのです。真っ白な蓮の花が咲き、その何とも言えない良い匂いが絶え間なくあたりへ溢れている極楽。一方、血の池、針の山で代表される地獄。そこは何しろどちらを見ても真っ暗で、たまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますと、それは恐ろしい針の山の針が光るのでございますと説明され、たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかなため息ばかりでございますと追い打ちがかけられます。明るい極楽と暗い地獄の形容には、翡翠のような色をした蓮の葉、玉のような白蓮、これは極楽の表現でありますね。それに対して墓の中のようにといった地獄の表現、これは比喩を用いて説明されるのです。こうした二項対立は登場人物にも及びます。釈迦の慈悲、神田田の無慈悲ですね。神田田の無慈悲とは、生前の悪事に加えて蜘の糸を手繰り、自分ばかり地獄から抜け出そうとする行為が重ねられているのは言うまでもありません。では蜘の糸の魅力はどこにあるのでしょうか。前編は語り手によって語られます。 作者はその上に立って全体を統御しているのです。マス調を基本とし、ございます、ございました、あるいはございましょうと文末を微妙に変化させて綴られる文体は魅力に富んでいます。朗読にも耐える文体です。そのピークは先ほどの郊外の紹介でもお分かりになったと思いますが、次の箇所ですのでちょっと読んでみましょう。
そこで神田田は大きな声を出して、こら罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰の許しを受けて登ってきた。降りろ降りろとわめきました。その途端でございます、今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急に神田田のぶら下がっているところからプツリと音を立てて切れました。ですから神田田もたまりません。あっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら、みるみるうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいました。あとにはただ極楽の蜘蛛の糸がキラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に短く垂れているばかりでございます。ここは物語のクライマックスです。声を出して読んでみますと、文章の魅力は一層増します。神田との発する大声は闇の中に響き渡ります。そして次のその途端でございますの一文が実によく聞いて全体を引き締めています。希望から絶望への緊張感が伝わってくるかのようですね。このような表現に目を留めることで蜘蛛の糸の魅力は一層増すのです。次に年春は芥川の児童文学の第4作目にあたります。赤い鳥の1920年大正9年7月号に載りました。ストーリーに変化があり、絵になる場面が多いため活字ばかりか絵本になったり紙芝居になったり、脚色されて人形劇や学校劇の台本としても用いられました。今でも学芸会で上演されることがありますね。芥川自身も愛着があったらしく、以後自身の創作集にしばしば再録することとなります。年春の原点が中国唐時代の定冠湖の年春殿にあることは芥川自身葛西新造宛て書簡で触れています。そこにはなおまた切削年春は唐の小説年春殿の主人公を用いおり候えども、話は3分の2以上創作にこれあり候とあります。また作中で鉄管師の歌う詩についてはあの詩は唐の保守永楽圏の人露言、あざなは道品と申す仙人の作にこれあり候、年少の生徒には辞儀などをご説明に及ばざるかと言っています。作品は年春という人物の変身願望を主軸に展開します。芥川が中国へ行くのは1921年大正10年3月のことで、執筆の時点では彼は未だ現実の中国を見ていませんけれども、年春の世界は古の中国が見事にまで再現されているのです。炉道品の詩は芥川お気に入りのもので、先日を使って広大な 広い広い中国全土を悠々と飛び回るという内容でありますけれども、そこには日々の束縛からの解放のロマンが脈打っています。芥川は都市春を書くことで一足早く中国各地を訪ねていたかのようです。主人公の都市春には行きどころがありません。財産を使い尽くしてしまった彼の前に現れるのは片目すがめの老人です。お前は何を考えているのだとの老人の問いに、都市春は私は今夜寝るところもないのでどうしたものかと考えているのですと答えます。この問答は以後三度繰り返されます。説は通例の繰り返しですね。都市春は老人の指示により夕日の中へ立って自分の影の部分を掘り大金持ちになります。しかし金はすぐ使い尽くされてしまうのです。都市春は二度大金持ちになります。原点は簡潔に記されるに過ぎませんが、芥川の大金持ち都市春の描写は実に詳しく現実味を帯びています。才話者芥川龍之介は都市春伝を参照し、そこに自己の想像力を加えて一編の物語を新たに作り出しているのです。その再創造の視点は説は特有の語りの方法を援用し、主人公をより人間的な存在にすることにあったのです。都市春は金がある間はちやほやされるものの、金を失うと見向きもしなくなる人間の薄情さに気づき、片目すがめの老人仙人の鉄管師について仙人になる修行を始めます。ガビ山にこもった都市春は鉄管師から何が起こっても決して口を聞くなと命じられ、様々な苦難に耐えます。しかし地獄の閻魔大王の前で馬になった父母が鞭打たれながらも、都市春に愛を注ぐのを知り、思わずおっかさんと叫んでしまいます。作品は原点から大きく離陸して終結へと向かうのです。仙人になれなかった都市春は鉄管師に今後を問われ、何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりだと答えます。人間らしい正直な暮らしとは人道主義、ヒューマニズムに立つ生活と言い換えてもよいでしょう。私たちはここに大正デモクラシーの影響を読むこともできます。しかも都市春は晴れ晴れした調子がこもる声で鉄管師に答えています。作者はこのドラマに富んだ物語を完結させるためにさらに一つのエピソードを添えています。それは仙人鉄管師がさも愉快そうに話した泰山の南の麓に一軒の家があるから住むがよいとの指示です。新しい世界に生きるには都の従前と同じ家に戻るわけにはいきません。多少不便であろうと、自然豊かな、人情厚く、未来の期待できる地方の住まい、都市春の世界はこの市井から遠く離れた雛の家を得て初めて完結するのです。白に入りましょう。白は女性改造という婦人雑誌に発表されました。1923年、大正12年8月号です。大正デモクラシーの思想は日本の教育と文化にも大きな影響をもたらしていました。児童の読み物の改革も鈴木三重吉の赤い鳥に続いていくつもの児童雑誌の刊行があり、新聞や雑誌、 特に婦人雑誌には童話欄が設けられるまでになるのです。シロはそういう風潮の中で書かれた優れた動物物語でした。すでに芥川龍之介は二児の父となっていました。1923年4月6日付で静養先の湯河原から東京田畑の芥川家の主治医下島勲氏に出した絵はがきに、今おとぎ話2編手をつけています、できたらお嬢さんを感心させますとありますが、この2編のうちの1編が白です。他の1編は未完に終わった3つの指輪と思われます。お嬢さんとは下島の幼女ゆきえ当時10歳を指しています。芥川は賢かったゆきえを可愛がっていました。彼はゆきえや我が子ひろしとたかしに読み聞かせるつもりで白を書いたのです。白は犬を主人公とした童話です。芥川は犬という動物を借りて人間のエゴイズムや罪や許しの問題を考えようとしたのです。物語はシロと呼ばれる犬が野犬の捕獲人、芥川は犬殺しという言葉を用いていますが、現在この言葉はふさわしくありませんので使うことを避けますけれども、その捕獲人につまり狙われている隣の飼い犬クロを目撃し、クロ君危ないと叫ぶべきところを、恐ろしさにシロは吠えるのを忘れ一目散に逃げ出すところから始まります。その時からシロの体は黒色に変わり家にも帰れません。シロはクロを見殺しにした行為を恥じ、以後猛火の中から赤ん坊を加え出して救ったり、動物園から飛び出しシベリア産の大狼と格闘したりして善行に励みます。シロによれば、この黒い私を殺したさに、あるいは木の中へ飛び込んだり、あるいはまた狼と戦ったりしたというのです。シロはやがて元の白犬に戻っている自分に気づきます。シロには豊かな市場があり、宗教的ともいえる救済のイメージが濃厚です。結びの箇所は、白犬に戻った自分の姿を認めて泣くシロと、帰ってきたシロを抱きしめて泣くお嬢さんとの二重の涙があり、読む者にカタルシス、つまり清めを与えます。芥川の死の1年後に刊行された大判の童話集三つの宝には未完の三つの指輪、白い子猫のおとぎ話と芥川の眼鏡にかなわなかった仙人を除く6編の童話が収録されています。関東には白が置かれることにも意味がありそうですね。では今日はここまでにします。
NHK カルチャーアワー、文学探訪芥川龍之介第17回児童文学、お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は新しい生活と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。